東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
藤川マリオのネットトークショー。この番組は高校野球好きなシンガーソングライター藤川マリオが今ハマっていることや知りたいことをゲストさんやリスナーの皆さんと一緒に熱く語ろうという番組です。ということでお久しぶりです。イエーイ。約2年ぶり以上の経ちました学校新なんですけれども、はい、今回で最終回とさせていただく運びとなりました。ね、私もなんですけどまあコロナ騒ぎ下でですね、ちょっと状況がいろいろ変わったっていうのと、まあそうですね、ちょっと自分のやりたい方向性が変わっていったっていうのがあって、まあそれで今回ちょっと最終回という形にねさせていただこうかなと思っているんですけど、あの昔局長が2年休んで最終回って人がおったよなんて話をですねしてたことがあったんですよ。いや、もったいないことするなと思ってましたが、私がそうなりましたっていうね。まさか自分がそんな本当に自分がそうなっちゃうと思ってなかったですということなんで、急な最終回ではございますが最後までお付き合いいただければなと思います。で、前回ですね、2年以上前に届いたメールを今更ながらご紹介させていただこうと思います。豆田さん、ありがとうございます。お久しぶりの更新待ってました。ありがとうございます。もう半年も前だったんですね。今回2年以上経ちましたね。コロナ禍の過ごし方はひたすら自宅にいたら太ったので、最後の方は近所の土手を散歩していました。梅田の安いビジネスホテルどこですか、すごく知りたいですといただきました。ありがとうございます。まあなんか2年前とかだとね、コロナで自粛でコロナ太りなんて言葉も流行ったりもしましたけれども、でも近所の土手散歩するっていいですね。いい習慣になったと思います。私は引きこもりなのでずっと下手すると1週間ぐらいね引きこもっちゃうんですけれども、まあなかなか太陽にね浴びないとねあんまりよろしくないので、ちょっと太陽に浴びる生活をですね豆田さんを見習ってしたいなと思います。で、梅田の安いビジネスホテルはホテルというよりかはあるサイトから予約すると安くなりますよみたいな感じなんですけど、まあ2年前とかはそんなに知られてなかったサイトだと思うんですけど、最近 CM とかでもちらほら見るので、まあ稼ぎ始めたんじゃないかなっていう感じがします。っていうのがヒントになりますかね。豆田さん、ありがとうございました。それでは、番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス mario@radio365.net mario@radio365.net まで直接お送りください。番組内でご紹介するということはできないんですけれども、私が心の中でしっかりと読ませていただきますので、よかったらメールいただけると嬉しいです。それでは、藤川マリオのネットトークショー第19回目放送、急な最終回始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。マリオの小部屋。このコーナーではマリオが最近ハマっている趣味や知りたいこと、そして些細な疑問などを指摘な目線で語っていくコーナーです。まあ、前回も近況報告みたいな感じでお送りしたんですが、今回もですね、まあ、近況報告に近いのかなっていう感じでお話をさせていただこうかなと思います。ですね、この年になってまさかこうなるとはっていう感じのことなんですけれども、ということで今回のテーマは勉強は楽しい？ということでお送りします。ここ1年ぐらいでですね、いろんなこと私は勉強しましてですね、そのきっかけが去年ファスティングを始めたことなんですよね。で、ファスティングって何かっていうと、まあ、平たくという断食のことなんですけど、まあちょっとハマりすぎてですね、今年の4月にちょっと資格取っちゃったよっていう感じなんですが、ファスティングを始めたことによって食の大切さっていうのをすごい感じたんですよね。で、まあ、どういう食生活がいいのかっていうのはもちろんなんですけど、何を食べたらダメなのかっていうのをすごく興味があって調べ始めちゃったわけですよ。そうするとね、本当に自分の昔の食生活がまあひどいことに気がつきまして、で、やっぱり体っていうのは食べたものでできているので、体の不調ってだいたい食べたものから食べ物がきっかけになってくるのかなっていう感じで、食が悪いと体も悪くなるみたいな、疲れやすくなったりだとか、あんまり睡眠がちゃんと取れなかったりとか、まあ、ストレス抱えたりとかっていうのがもう本当全部食から来てるなっていうのを、まあ、感じるんですけど、まあ、食をですね調べていくと驚くほどいろんなことが見えてきたわけですよね。 そうですね、食の問題、医療の闇とかね、まあ、こういう話するとね、 YouTube ではバンされるレベルになってまいりますが、はい、まあそのまあ、バンされる、ね、レベルなんですが、まあ、日本もね、いろんな問題抱えてるんだなっていうのがね、まあ、見えてきたよというところで、まあ、それは置いといて、あの昔ですね、友人の占い師に、私水瓶座なんですけど、あの 水瓶座は真実追求型だって言われたことがあるんですよ。で、まあ、それをね、最初言われた時はあんまりピンとこんかったんですけど、まあ、最近はまあこうやってね、いろんなことをどんどんどんどん調べ始めるようになってきて、あ、実はそうなんかなっていうのをですね、思い始めたんですけど、まあ、食とか健康はもちろんなんですが、まあそれに付随してというわけじゃないんですけど、あの最近ちょっとね、目について調べることが面白くて、最近近視について調べてたんですよ。で、私目がすごい悪くて、左が 0.1、 右が 0.05 とかなんですけど、まあ、あの視力を回復させたいっていうことで目のことを調べ始めて、で近視って2種類、まあ、大きく分けて2種類あって、1個が熟性近視で、もう1個がなんだっけ、ね、屈折近視だったかなっていうのがあるんですよ。で、屈折近視の人は、まあ、あのトレーニングとかすると視力回復しますよ、でも熟性近視の人は何やっても無駄ですよみたいなね感じで、まあ、私はおそらくちっちゃい頃から目が悪い人って大体熟性近視なんですよ。なので私は多分熟性近視なんだと思うんですけど、じゃあこれどういうものかっていうと、あの目の断面図とか、ね、イラストとかでよく見ると思うんですけど、あれの端から端までに眼軸っていうのがあるんですよね。で、それが伸び縮みすることで近くを見たり遠くを見たりっていう調節をするっていうものになるんですけど、そこが伸びきった状態だから、要は目が変形してしまってるのが熟性近視なんですよ。だからもう変形しちゃってるから、あの回復しないよっていうことなんですけど、ただそれでも唯一視力が回復する方法って言われてるのが、ガボールパッチアイとかっていう、なんか模様を、なんか同じ模様を探すみたいなのを、1日5分10分やれば 0.2 ぐらいは熟性近視の人でも回復しますよって言われるんですよね。で、それはあの目が見えるようになるというのではなくて、脳の処理速度を早めるという方法らしいんですよ。で、まあ、あの目を見るっていうのが、まあ、目でも、ものを見るっていうのと、脳で処理するっていう、まあ、それで見えるように、ものが見えるようになるっていうね、なんかもう人体って神秘的みたいなね、不思議みたいなね、それをね感じるわけなんですけど、まあ、実は私がファスティングを始めたきっかけっていうのも、視力が良くなるよって言われたことがきっかけだったんですよね。めっちゃ単純でしょ、もう本当単純にそんな理由で始めたんですが、あのファスティングでじゃあなんで視力が良くなるよって言われてるかっていうと、おそらくこれはあのおそらくなんですけど、体に溜まった毒をこう出していくことによって、栄養がね、全身にちゃんと届くようになる。だから目の方にもちゃんと栄養が行き届いて、それで目がすっきりするから見やすくなるっていうのが、まあそういうことなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なので、まあ疲れていた時とかって、なんか目にもやがかかったみたいに見えにくくなったりとかするじゃないですか。だから、まあそういうのでもね、あの視力というか見ることに関わってくるんだろうなっていうことで思ったり、まあしたわけですよね。まあ何の話になってきてるのかちょっと分かんなくなったんですけどまあ要はですね、私はここ2年で本当にいろんなことをね、あの勉強して、あの行ったわけですよ。で、本当にね、知ることだったりとか、情報を得ることだったりとか、まあ、どこでどう情報を得るかとか、まあ、常識を疑う、概念を捨てるっていうね、そんなことがね、すごい大事なんだなってここ2年で本当に学んだわけですよ。で、まあいろんな情報が世の中に溢れてて、本当なのか嘘なのかっていうのが、まあよくわからない。でも絶対に本当正しいものっていうのは、っていうか、あの絶対に間違いないものって自分の経験だったりとかするわけですよね。だから自分の経験に基づいて、あのこれはそうだ違うっていう、まあ、判断、まあ、それがまあ直感力だったりとかするんですけど、結構感性とかもね大事なんだなっていうのをですね、まあ、思ったりしましたよっていうことでね、まあ、興味のあることっていうのはとことん追求していくと、なんかいろんなものが見えてくるので、すごい楽しいかなって思います。以上、マリオの小部屋のコーナーでした。それではここで1曲、聴いてください。藤川マリオでザレ言。大きな声で言ってみよう。大好きなこと、嫌いなこと、伝えたいことなんでも、間違っていても受け入れられなくても、それが自分なら大丈夫、全部 マリオの素敵発見。このコーナーではマリオの地元、おすすめスポット、思い出の地など自分の中の熱い場所を語るコーナーです。はい、ですね、今回で最終回になったので、今回はですねこういうテーマでお送りしようかなと思います。というわけで今回のテーマは私にとってのレディオ365という場所ということでね、お送りしようかなと思います。2015年ぐらいからiMix インターネットレディオステーションっていうところで藤川マリオの暴走注意報っていう番組をずっとやってたんですね。今年の6月に休止したんですけど、でそれとは別にですね、ラジオをやりたいなっていうことをずっと思ってて、知り合いから紹介していただいたのが実はここだったということなんですよ。で最初はですね、その人が紹介してくださった方と2人で始めておりまして、もう局長がちょっとね笑ってるんですけど、まあ、なんやかんやありまして1人でね始めることになったっていうのが今の暴走注意報じゃないや、ネットトークショーということになるんですよね。で前はスタジオがお台場の方にあったんで、結構ね私今町田に住んどるので結構行くの大変だったんですよ。で今はですね、水道橋の方にあるんですけど、まあ、東京ドームの近くということでね、まあ、行きやすくもなったしな、いいなとかって思ってたらですね、で引っ越してから実は今日が初めてなんですが、なのに最終回なんですねもうなんでこったって感じですけど、まあ、東京ドームの近くやったからね、日ハムの試合のついでとかね、見に行ったついでにちょっと収録なんてことも考えてたんですが、それも叶わずということになってまいりました。はい。で、まあ、レディオ365のいいところって、まずですね、マイクの性能の良さだと思うんですよ。これね、他のなんかラジオとかでもなかなかない性能の良さだなと思うんですが、これがまあ良くもあり悪くもありなんですけど、私作業がすごい苦手なんですよ。作業、多行、破裂音、破殺音のなんか音の汚さが結構性能がいいために拾ってしまうみたいなねことがあって、でレディオ365のパーソナリティの方々とか局長ってめちゃめちゃ発音っていうか音が綺麗なんですよね。だからそれがすごく羨ましいなと思いながら聞いたりはしてたんですけど、いやいやいやいや、めっちゃ綺麗じゃないですかいやいやいやってご本人おっしゃってますがね、本当に私みたいにね、なんかバーンっていうなんか汚い音が入らないからすごい羨ましかったっていうのはありますよね。いや、滑舌というか発音、音が綺麗になりたいななんてこと思うんですが、まあ、それが一つだったりしますね。であとはやっぱりラジオドラマ、今すごく力入れてますけれども、ラジオドラマの出演っていうのもこれもちょっと私の中では大きくて、やっぱ昔声優さんに憧れてたってこともあって、なんかラジオドラマにね出させていただいたのがすごい嬉しかったわけですよ。で第2作の Wish Upon a Star で、カタカナで待ってますかね、英語がちょっとできないものでちょっとカタカナになってますけど、で最初に役をいただいたのが主人公の友達の ABC の A 子、多分おそらく、役名マリカだと思うんですけど、主人公が1回だけマリカって言ってるんで、それは多分 A 子のことじゃないかなって思ってるんですけど、まあ、その、A 子の役をいただいて、でオーディションの時かな、その中のセリフで長野超田舎っていうセリフがあったんですけどオーディションの時にその、レディオ365のパーソナリティの真田優香さんが長野出身でちょっと傷ついたって言われたんですよね懐かしいですね。でまあその超田舎が決め手になったんじゃないかなって私は勝手に思ってるんですけど、なんかそのイメージでね、局長の中で私はね他人をバカにする役っていうイメージがついたんじゃないかなっていうのが、次のフランケンアイズっていう第4作でも出していただいたのが、これまたね主人公をバカにする役だったんですよでこの時の役はまあカップル A 役っていう役だったんですけど、まあなかなか私の中ではね重要な役どころかなと思っているんですが、ネタバレみたいな感じになるんですが、イブがね覚醒するきっかけを作ったセリフを言ってるんですよ。そうですよね。
逆を言うと君のせいで何百万人
いるの。そうなんですよ。だから意外とやばい役だったそう、私のせいでいろんな人をね巻き込んでしまったっていうね、結構重要な役どころだったわけですよ。でも私がいないと物語進まなかったねっていうそんな、ね、役がね回ってきましたよっていう感じなんですが、ちなみに去年テレビ埼玉の方で出させていただいたドラマでもね、嫌な上司役ってやったんですけど、なんか私そういう役が回ってきやすいのかなというか、まあ私の性格的に言ってもまあハマり役ではあるのかなみたいな感じがするんですけど、いやーちょっとねそういう演劇とかも随分離れてたので、やっぱりレディオ365でこうラジオドラマとかやらせていただいた時はなんか懐かしかったし面白かったし、いや今後もちょっと演劇はね続けていきたいな。はい、あ、そうですね、そう今回
いろんな作品がまだまだ、
うんうん、 うん、今回であの最終回ではあるんですけど、あのラジオドラマでの参加っていうね希望をさっき見出していただいたので、ちょっと今後もね参加していきたいななんて思っています。というわけで本当にラジオドラマ、いろんな経験をさせていただいたレディオ365は本当に私の中で大切な場所になったなと思います。はい、レディオ365ねこれからいろんな変化もあると思いますが、これから一ファンとしてね応援していきたいし、自分も参加できるならちょっと参加したいなって思います。以上マリオの素敵発見のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
ネットトークショーエンディングのお時間です。本日は小部屋のコーナーではなんだっけ勉強は楽しいで、っていうテーマでお送りしました。素敵発見では私にとってのレディオ365というねことでお送りしました。いやー久しぶりのマイク前でねちょっと緊張したんですけど楽しかったし、なんか局長もいろいろ突っ込んでいただいたりとかねしていやー楽しかった。いや本当にちょっと名残が惜しい感じもするんですが、本当最後までお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。今後の私の活動に関してはですね、ツイッターだったり SNS だったりとかであの発信していきますので、よかったら見守っていただければと思います。あと1日1アメブロやっておりまして、まあ本当にくだらない日常とかどうでもいいこととか内容がないよなんてことをね、あの本当に内容のないことを綴っている、時々暴言も吐いたりもするみたいなね感じなんですけれども、アメブロもよかったら、ね、暴言吐くって言った後に見てくださいっていうのもあれなんですけど、まあ、あのよかったらご覧いただければと思います。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントをどしどしお待ちしております。冒頭でも、申しましたが、今回最終回なので、番組内でご紹介するということはできないんですけど、まあ、できたらアメブロとかでねご紹介できればいいなと思いますので、よかったらお送りいただければと思います。いやーそれではですね、ちょっと名残惜しくもありますが、藤川マリオのネットトークショー第19回目放送急な最終回これにて終了です。ここまでのお相手は進化し続ける藤川マリアでお送りしました。それではまたいつかどこかでお会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air.